今皆さんとご一緒に賛美をした賛美歌は、私の好きな賛美歌の一つですが、一節だけかって思いながら皆さんの歌声を聞いておりました。今日は、一番最後のに歌う賛美歌は2節入れさせていただきました。まあ、少しずつ歌える賛美ができる回数も増やせていけたらという希望を持っておりますが、さて今日の説教はいきなり思いっきり硬い話から始めたいと思っております。正義、正しさ、これについて皆さんと一緒に考えてみたいと思うのであります。正義、公正、英語ではジャスティスという言葉が使われますけど、まあ、本当の正しさ、真理、まあ、そんな言い方も当てはまるかと思います。とても大事な概念であることは分かりますけれども、問題はじゃあその本当の正しさ、真理って何か、これがなんとなくこうはっきりしないということであります。ある人はこっちが正しい、ところが別の人はあっちが正しい。どこに本当の正しさがあるのかがわからないのです。算数の問題だとかクイズであれば答えは一つではっきりするんですけれども、正義とか正しさというのにはそれがありません。この問いは宗教が扱う大切なテーマです。で、キリスト教ではこの正しさということに義という言葉を使っています。義なんて日常の生活の中で使うことはまずありません。で、キリスト教で義と言ったとき、それはですね、神の義なんですよね。神様の正しさのことであります。本当の正しさ、誠、真理、これは神のうちにある。これが聖書の教えの立場であります。言い換えるなら、私たちの中には、うちにはこれはない。これがキリスト教が示す神の義という正しさであります。この社会の中で私たちがこれは正しいというふうにこう言ったり考えたりしていること、まああるわけでありますけど、これは私たちが生きている、住んでいる人間社会の中の正しさでありまして、こういう正しさというのは聖書が語る神の義の正しさと、この2つがガシッとこう一致していれば、同じであれば話は簡単なんですが、必ずしもこれが一致していないというのが現実でございます。人間社会のあちこちで起こる争い、国と国、民族と民族、宗教と宗教、企業と企業、人と人の争い事というのは、その多くが正義と悪の争いではなくて、双方が自分が正しい、自分の正しさを主張しています。これは正しさと正しさのぶつかり合いで起こっているのがほとんどですね。 神の義は人間のうちにはない、神様のうちにある正しさです。本当の正しさは神のうちにのみある、そういうことをこの言葉は言っています。では人間のうちにないこの神の義、これは何なのかということになりますが、そのことを今日の福音書をもとに考えていければなと思うのであります。人間社会の中に正しさはないなんてちょっとうがった言い方をいたしましたが、それでもですね、私どもの生きているこの社会にも崇高な価値観というのは確かにあります。では皆さんちょっと考えてみてください。間違いなくこれは正しい、これぞ正義だ、こういうふうに言えるものは何でしょうか。何が皆さん頭に思い浮かぶでありましょう。言葉にしてみてください。例えばおそらくこの中でこの言葉が思い浮かんだ人いるんじゃないでしょうか。自由、あるいは平和、いずれも本当に崇高で奪われたくはない尊い価値観であります。間違いなく正しい価値観です。自由と平和、これを神様の義と照らしてみてもずれてないですね。聖書にも自由と平和は繰り返し繰り返し出てまいります。イエス様の言葉の中にも両方ともあります。確かに言葉としてはそうであっても、じゃあそれが何を指しているのかということになると途端に、考え込んでしまう、分からなくなってしまうわけであります。自由も平和も漠然としすぎていて言葉で答えが見つからないのです。そうした価値観の中で私が考える神の義に最も近いのではないか、最もふさわしい人間世界の中での正しさ、これは私の感覚で言ってるんですけど、それは何か、神の義に最も近い人間社会の中の義、おそらくそれは、おそらくというか私はこれは人権だと思います。人権、人権とは私たちが人間として生きるための権利のことであります。神の義の正しさが人間社会で最も色濃く現れるのがこれではないでしょうか。ですから人権に関わる問題が起こったりすると世界の教会が声を上げます。私が以前関わっていたルーテル世界連盟ですとか世界キリスト教協議会 WCC といった団体もそうですし、私たち日本福音ルーテル教会も声を上げます。その中で、難民とか死刑廃止といった問題は日本ではあまり大きな声にはなりませんが、欧米諸国では大変大きな人権問題であります。社会問題に敏感な教会はこうした問題にはもう深く教会として関わっていきます。だったら神様の義と人権をイコールで結べるか というとやっぱりそうでもないなと思うのです。人権というのはですね、あくまでも人間社会の中での私という一人の個人の権利であります。人と共に他者と一緒に生きていく時の私の権利、これが人権ということになってまいります。いろいろ調べておりましたら、ちょっと面白いエピソードがあったので、それを紹介いたします。ロビンソン・クルーソーのお話をがそこに書いてありました。ロビンソン・クルーソー漂流記、ダニエル・デフォーでしたですかね、が書いたまあ、古い小説ですけども、このお話は無人島で一人で暮らしていたロビンソン・クルーソーのことなんですが、無人島ですから彼は誰にも邪魔されない、一人で自由に勝手気ままに、まあ、生きていたことになります。他人がいないので利害関係が衝突することはないわけですよね。で、その文章によると、そういう時っていうのは人権は全く意味をなさないのだ、そういうふうに書いてありました。これはインターネットで調べていて、どこかの法律事務所の紹介の中に書いてあったことなんですが、人と共に生きていく、その時の私の権利、それが人権なんだという説明でございました。では神の義という時の義は、これは人と共に生きる、必ずしもこれが前提にはなっていないんですね。その時のに前提となるのは、私という一人の人が、私という一人のあなたが神様と共に生きる、これが前提であります。神と共に生きる、人権にはこの考え方がないのです。さて、そろそろ今日の福音書に目を向けていきたいと思います。ブドウ園の労働者の例え話、何度もお聞きになった方々もいるでしょう。またまたイエス様はこれを天の国の例えとしてお話ししていらっしゃいます。お話はとっても分かりやすいですね。何人かの労働者が、ブドウ園で雇われていくわけですが、まず一番最初には夜明けに一人雇われていきます。その時、この監督は、あなたに一日分の労働賃金として1デナリオンあげよう、こういうお話をしたわけですね。1デナリオンというのはその時の相場であります。1日分の労働賃金の相場なんですけど、ですだからこの人は夜明けから働き始めたわけであります。日が昇って朝になりました。朝9時に今度もまた何人かを採用します。君たちにふさわしい賃金で雇おう、こういう話になったわけですが、いくらとはここに書いてない。でもこの例え話を最後まで読んでみると、どうやら彼らも1デナリオンもらえるという話であります。それでもまだ人手不足だったと見えて、ブドウ園の主人はその後もですね、お昼に、午後3時に、そして暗くなりかけて、そろそろ仕事も終わりかけの午後5時にも人を雇います。さて、すべての仕事が一日終わり、いよいよ日当が渡されるわけですが、そこでこの監督主人は一番最後に働き始めた人から 遡っていって順番に賃金を手渡ししていくわけであります。朝から働いてきた人たち、夜明けから働いてきた人たちからは、ま、当然不満の声が上がりました。最後にほんのちょっとしか仕事しなかった人にも1デナリオンを渡している。本当は1デナリオンという約束をしていたので不満はないはずなんですけど、夕方5時に来てちょろっと仕事しただけの人も自分と同じ1デナリオンもらったっていうことを知っちゃうと、それはやっぱり面白くないですよね。なんでもっと自分たちはもらえないのかという気持ちになるのは当然であります。これが私たちの率直な気持ちです。不公平、という言い方も当てはまるでありましょう。ここには正しさが反映されていないって、こういうふうに私たちは叫ぶでしょう。でも最初から一デナリオンという約束なんですから、本当は文句はないはずなんですけど、雇ってくれたこの主人とだけ向き合っていれば、約束通り一デナリオンをもらったから喜んで帰っていたはずなんだけど、一番最後にもらった人はですね、彼は一番最後にもらう、だから自分よりわずか少ない時間しか働いていない人たちも1デナリオン受け取るのを見ちゃうわけですよね。で見ちゃうから自分と 他人を、まあ、比べてしまう。比べてしまったがために自分は損をしたという気持ちになってしまった。一日働いて本当は喜びがあったはずなのに、これが途端に怒りと不満になってしまったわけであります。さてイエス様はこの例え話を天の国のお話として語りました。私たちの普段の言葉で言うならば、気前のいい神様だ、なんて太っ腹なんだろう、心が広いな、まあ、こんな言い方になるかと思いますが、このお話を読んで腹を立てるか、それとも神様は恵み深い方だなと聞くのか、どちらの立場で聞くのかは、その人がどこから読むかによります。9時から夜明けから仕事をしていた人としてこれを聞くなら腹立たしいでしょう。けれども夕方5時に出勤して少しだけ仕事した人としてこれを聞くときに、本当にありがたい話として私たちに伝わってまいります。今日の旧約聖書はヨナのお話でありました。教会学校なんかでも子どもたちが大好きな、まあ、ヨナのお話、まあ、魚にヨナが飲み込まれてしまうというお話なんですけども、このヨナという預言者は神様に命令をされましてですね、ニネベという大きな大都市に行って神様のことを伝えなさい、伝道するようにという命令を受けるわけなんですが、ヨナはですね、あんな汚れた町に行きたくないと言ってストを起こすんであります。行かないんであります。タルシシっていう町に行っちゃうんですね、逃げちゃう。でも結局ヨナはそこへ行く途中で魚に船が難破して魚に飲み込まれて、でその魚の中で、まあ、クジラですか何ですかで、3日ぐらい過ごすことになり、結局ですね ニネベの町に連れて行かれてしまうんでありますね。そういうお話なんです。で、神様はこの罪にまみれたニネベの町、ニネベの人たちを許す、こういうお話です。それがこのヨナ書の中心的なところなんですが、ヨナは神様がニネベを許したことに、そうです、腹を立てるんです。ヨナは神様の気前よさ、心の広さ、太っ腹が我慢ならなかったんであります。一生懸命神様に喜ばれようと正しく生きてきたヨナは、だらしないいい加減なニネベの人たちを許してしまう神様の気前よさが腹立たしかったんです。イエスの例え話に出てきた、夜明けから朝9時から汗を流して働いた人もそうでありましたが、ここでも神様の気前よさに腹を立てた人がいます。イエス様の例え話でも、ヨナの例え話、ヨナのお話でも共通すること、それは真面目にコツコツと生きてきた人たちが腹を立てているというところですね。ここが共通しています。そういえば真面目に生きてきた人で腹を立てた有名な人物がもう一人聖書には出てまいります。もう少し正確に言うと、イエス様の例え話の中にもう一人出てまいります。皆さん思い浮かびますか？最もよく知られている例え話の一つと言ってもいいでしょう。放蕩息子のお話ですね。放蕩息子のお兄さんです。弟、放蕩息子は弟なんですけど、その弟が贅沢三昧してもうすっからかんになって帰ってきた時、お父さんはですね、もう喜んでその弟をもう迎えるんです。そして最高のもてなしをするんでありますが、それを見た兄は、お父さんは私にこんなもてなしをしてくれたことは一度もなかった、真面目にお父さんと一緒に仕事働いてきたお兄さんはここで文句を言ったんです。間違いなくこの兄も父親の言うことをよく聞いて真面目に働いた人でありました。今日ご紹介した3つのお話、御言葉をもう一度聞いてみたいと思います。神様はヨナに言いました。どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。2つ目、放蕩息子の例えに出てくるお父さんが兄に向かって言った言葉です。お前の弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。最後に今日の例え話から、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。これが神の義です。 三つの御言葉を聞いた私たちは、誰も腹を立てたり不満を覚えることはないでしょう。なぜなら、私たちはニネベの住民であり、私たちは夕方やってきてちょっと仕事した人であり、私たちは放蕩息子だからです。神様の気前良さは私たちがいただいている恵みなのです。祈ります。天のお父様、イエスを通して神の義を今日示されたことを感謝いたします。どうぞ私たちの思い上がりやプライドや人間的な正しさをあなたの前で打ち砕き、あなたの御言葉によって私たちが導かれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。